聖書を朗読いたします。列王記上8章27節から32節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書542ページです。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたを王様することができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたのお住まいである天にいまして、耳を傾け聞き届けて罪を許してください。もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられるとき、その誓いがこの神殿にあるあなたの祭壇の前でなされるなら、あなたは天にいまして、これに耳を傾け、あなたのしもべたちを裁き、悪人は悪人として、その行いの報いを神戸にもたらし、善人は善人として、その良い行いに応じて報いをもたらしてください。以上の聖書箇所より、神の神殿と題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
今日の説教題をご覧になっておかしいと思いませんでしょうか。神の神殿とあります。神殿二文字の中に神という文字が入っているのに、神のと形容詞を重ねてつける必要があったのかな、とですね、一旦説教題を決めてから読み直して、一瞬だけ失敗したと思いました。そうではありますが、この説教題は先ほど読んでいただいた聖書箇所と大いに関係があるわけです。まあ、結論から申しますと失敗ではないんですけれども、一瞬失敗しちゃったという思ったわけなんですね。で、この説教題には一つの問いが込められています。問いっていうかですね、私自身も問われた、神様から問われたということなんですけれども、神殿は誰のものでしょうか。神殿を他の言葉に置き換えて、教会は誰のものでしょうかということもできます。実はその答え、普段私たちが思っているほど単純ではありません。まあ、普通はですね、模範的なクリスチャンであれば、教会は神のものですと即答してくれることでしょう。けれども、神のものという言葉の内実が何を表しているのか、その中身がですね、深く考えてみる必要があるなと私自身が思わされました。教会は神のものという場合、こういう疑問が出てきます。じゃあ神様は教会に住んでいるの？神様には住むための家が必要なんだ。少しバカバカしいと思われるかもしれませんが、こういう事柄を茶化すことなく真剣に考えなければなりません。ひとえに神の神殿、神の教会といっても、何を指して神のという形容詞がつくのか。神のという形容詞は決して単純ではないのです。その点ですね、本日の聖書箇所は教会創立記念礼拝にふさわしいかなと思いまして、特別に選んだ次第であります。さて、本題に入る前にまずはざっと登場人物の紹介をさせていただきます。もちろん神様はいらっしゃるわけですけども、やっぱりソロモン王ですね。ソロモン王で、ソロモン まあ、ソロモン王に限らずソロモンって一度は聞いたことがありませんか。例えば南太平洋の島国にソロモン諸島があります。ソロモン諸島の首都はガダルカナル島にありまして、特にご年配の方なら太平洋戦争の激戦地として思い出されることでしょう。ソロモン諸島の名の由来は16世紀に遡るんですけども、スペイン・ポルトガルの大航海時代、まだ名前が付けられる前のガダルカナル島を発見したスペイン人の探検家がですね、この島で砂金が取れたことから島の名前をソロモンの宝と呼んだらしいんですね。まあ、これウィキペディアから知識をいただいたわけなんですけど、ソロモンの宝と名付けた。これがソロモン諸島の由来になった次第です。なぜソロモン、なぜ金が取れたという理由でソロモンの宝と名付けたのか、これはもう多分聖書を普段読んでる方ならピンとくるかもしれないんですけど、クリスチャンの世界では言わずと知れたことですが、旧約聖書のイスラエル王国で最も栄華を極めた時代の王がソロモンだったからであります。ソロモン王といえばやっぱり一番偉大な王様なんですね。ソロモン王の時代に王国の領土は最大になりました。領土が広くなるとどういうことが起こるかというとですね、周辺諸国からは貢ぎ物をいっぱい、携えた使者たちがこうやってくる、頻繁に訪れる。そうするとですね、王国は、まあ、莫大な富を築き上げる。はじめは知恵の王として尊敬を集めていたソロモンなんですが、やがて調子に乗ってですね、まあ、よくある話なんですけども、調子に乗って次々と外国の女性たちをめとり、なんとですね、700人の王妃と300人の側室がいたと言われています。これ聖書に書いてあるんですけども、1000人のハーレムですよ。信じられないですよね。外国の妻をめとるとどういうことになるかというと、一緒に異教の神礼拝も入ってくるんです。イスラエルの神様だけを信じて崇めなくちゃいけないのに、外国からいろんな奥さん連れてくるとですね、そこから宗教も一緒に輸入しちゃうわけなんですね。そうして晩年の彼は堕落して神様から離れていった次第であります。まあ、余談なんですけど、その後、まあ、ソロモンが死んだ後は王国は南北に分裂しちゃうんですね。国が弱くなっちゃうんですね。大体栄華を極めた王っていうのはですね、その後没落するっていうのはよくある話ですね。まあ、それはさておきなんですね。ソロモン王は聖書では特に何をした人として知られているでしょうか。まあ、ここが本題になるわけですけども、それは神殿建築であります。他にもいろんなことをする王様が次々と聖書には出てくるんですけど、ソロモンといえば神殿建築した人なんですね。大きくなった王国にふさわしい立派な神殿を建てました。すごい立派なんですよ。で、本日の聖書箇所はその時の祈りなんです。その時っていうのは建て終わって、いわゆる神殿奉献の儀式が行われるんですね。まあ、日本でもいろいろ建物を建てる前とか、まあ、地鎮祭とかあったり、建て終わった後もいろんな奉献祭とかあったりですね、建物っていうのは建てるタイミング、建て終わったタイミングでですね、まあ、お祭りするっていうのはいろんな国でもやることなんですけど、昔のユダヤでもやった。で、今日のキリスト教会でもですね、同じようなことするんですね。街道を建築して落成した直後には剣道式を行いますが、目的はほぼ一緒なんですよ。まあ、神様に、まあ、なんていうんでしょうかね、感謝を捧げるということをするわけですね。で、今日の聖書箇所はソロモンの長いお祈りの一部なんですが、すごく大切なことが言われています。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。神殿にお住まいになるでしょうかっていう前に、そもそも地上にお住まいになるでしょうか。天の天もあなたを治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。 ここでソロモンははっきり告白しているんですよ。神は地上にはお住まいにならないのだと。じゃあ神様はどこに住んでるの？別の世界に住んでいるのかといえばそういうことでもありません。神話なんかだと地上には住んでなくて神々が住む世界なんていうのはゲルマン神話だとバルハラなんていう別な世界があったりするんですけど、そういう概念ないんですね、聖書では。天の天もあなたを治めすることができませんと言われています。この言葉から何が連想されるでしょうか。例えば無限大、神は無限の存在、無限であれば限られた空間の中に住むという概念すら当てはまらないでしょう。当たり前の話ですが、中に何かを収めるためには中身よりも箱が大きくなければいけません。この教会もそうですけども、私人間より小さい教会なんて入れない、これは当たり前なんですけども、その中身が神だとしたらいかがでしょうか。たかが人間が作った神殿の中に無限大の神様が収まりますかと問われれば、素直にできませんと答えるしかないのです。天も天の天もお納めすることができない。今私たちの科学だと宇宙はどのくらいの広さかなんて話があるんですけども、宇宙も限られてるんですね。実は閉じられた空間があるなんてことが言われてるんですけど、神様無限ですから宇宙よりもでっかいんですよ。だから神様は宇宙にも収まりきらない。だったらですね、神殿なんてなおさらのことなんですよ。どんな立派な神殿建てたところで神様を治めできない。だからソロモンは自分の建てた神殿など天よりもふさわしくないと祈っているのです。はっきり言えばですね、神様に神殿なんて必要ないんですね。住むための神殿なんていらない。神は人間のお世話を受ける必要がない、お世話する必要がないということは、神様に恩を売ることもできない。そうなんですね。いらないことをやっているわけですから、どんなに立派な神殿を建てても神に対する手柄や功績にはならないんです。イエーイ、すごいでしょうなんて言えないんですよ、神様に向かって。その点、世界のありさまはどうでしょうか。古今東西、国の支配者たちは自分の権力や財力を見せつけるために立派な建物を建ててきました。だいたい独裁国家の偉い人なんかもすごい豪邸とかですね、宮殿みたいなの持ってたりするんですね。あえてどこの国とは言いませんけれども、これ全て自分のためですよね。古代文明で特に有名なのがお墓や霊廟の類でしょう。最近はピラミッドはお墓じゃないんじゃないかっていうふうに説が強くなってきたんですけど、日本の古墳もあれお墓なんですね。時の権力者たちが自分の力を誇示するために、生きているうちから国を挙げての一大事業として立派な建造物を作らせたわけです。そういう意味合いは、イエーイなんていう選ぶる意味合いはソロモンの祈りの中には全くありません。だって必要ないんですもん、神殿、神様には。神の御前に人間が誇れるものは何もないからです。だったらエルサレムの民衆に自慢しましょうか。人間が相手なら誇れるかもしれません。見よ民たちよ、世はこれほど立派な神殿を建てたのだぞ、世を褒めなさいなんていうことを、ソロモンは言わない。もちろんそんなことしないんですね。なぜならソロモンは神の許しをいただいて神殿を建てさせてもらえたからであります。これすごく大事で、今日の聖書箇所には書いてないんですけど、神殿建てるのも神の許しがなければダメなんですよ。王様だからって神殿建てたいから建てられた というものでもないんです。許しを得て立てさせていただいたというのが正解だと言えるでしょう。実は言うとですね、最初に神殿建てさせてくださいって願い出たのはこのソロモンじゃなくて、ソロモンのお父さんのダビデ王って人なんですけども、ダビデ王が神殿建てたいって言った時に神様から断られたんですね。お前が私の家を建てるというのか、そうじゃないんだ、私があなたの家を起こしてあげるんだ。人間は神様に恵みなんて与えられないんですよ。逆に人間が神様から恵みをいただくんだ。恵みを私たちはいただくものでしかない。そのことを表すために神様はダビデには神殿作るな、許してくださらなかった。もちろん神殿作りたいっていう志は褒めてくださったんですけど、でも神殿作るな、お前の息子が作るんだぞって神様は約束してくださったんです。それで約束が、成就するっていう形でソロモンが神殿作ることを許された。だからソロモンは神様にも人間に対しても誇ることはできないんですね。ただただ立てさせていただいて感謝します、それしか言えないですね。そもそも神様に神殿なんていらないんですよ。それでもソロモンは神のために神殿を建てたと語っているんですね。今日の聖書箇所にはないんですけど、もうちょっと前のところに、あなたのために神殿を建てたと語っている。神殿を必要としない神のために神殿を建てるとはどういうことでしょうか。これ不思議なんですよ、結構やってることはですね。なぜいらないはずの神の神殿をわざわざ建てたのでしょうか。ソロモンはこう祈っています。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。とても大切なことが言われています。神殿とは神がお住まいになる家ではなく、皆をとどめてくださる場所なのであります。名前をとどめてくださる、単純に礼拝所という言い方がなされていないことは重要なんですね。単なる礼拝所ではなく、神の御名をとどめる場所として神殿が建てられたことが何よりも尊いのです。神の名をとどめる、神が実際に住む家ではないけれども神の御名を使うことが許されている、神の神殿と呼んでいいのだと。ただの神殿ではありません、神の神殿なのです。説教の初めにですね、神の神殿という言い方がダブっていて余計ではないかといったことをお伝えしましたけれど、ただの神殿では意味がないのです。神のとつかなければ中身が空っぽの建物でしかありません。神の御名がとどめられてこそ空っぽだった神殿が神という内実を得るのであります。人間が作った建物はたとえどんなに立派に仕上げてもそれ自体はただの塊に過ぎません。神が皆をとどめてくださらなければどんなに熱心に礼拝をしたってですね、ままごと同然なんですよ。人間だけでは形だけの虚しいざれごとの息を出ないのです。神が皆をとどめるとは神の存在そのものがそこに表されるということ、神我らと共にいてくださること、つまり救いの源臨が起こるのです。神が皆をとどめてくださることで初めて礼拝は生きた救いの場となるのです。仮に神が皆をとどめてくださらなければこの礼拝、この建物もですね、ただの家なんですね。ただの不動産です。 教会という名前がついていても中でままごとみたいなことしてる空っぽの建物でしかないんです。神の皆をとどめてくださる、そこで初めて中身が出るんです。内実が得られる。礼拝が神と人間との相互作用であることを忘れることはできません。一方通行では成り立たない。こうして私たちが捧げている礼拝も神がこの教会に皆をとどめてくださればこそ、共にいてくださればこそ、そうでなければいつでも虚しいものになりかねない。私たちの礼拝が決してままごとなんかじゃないと言える根拠は、私たちの熱心さではない、ただ神の皆があること、上から来る恵みにかかっているのであります。逆に取り去られることのない恵みだと信じさせていただいているからこそ、私たちは案ずることなく平安のうちに礼拝をお捧げするのです。空っぽの建物じゃないか、神が共にいてくださる、ままごとの礼拝じゃないんだ、神様がちっぽけな私たちの礼拝をふさわしいものとして受け止めてくださる。たとえ目には見えなくても神が共におられると、その究極の証として今や十字架が与えられています。もちろんソロモン王の時代にはイエス・キリストいなかったんですけど、昔から神様の在り方は変わらないんです。でもその究極の証としてこの世に大きな十字架が与えられている。私たちの礼拝堂にも十字架があります。目に見えない神との絆は目に見える証として印として与えられています。神は罪深き人間を決してお見捨てにはならないと、たとえ世の人々が何と言おうと神の真実が揺らぐことはありません。目に見えない神様との絆はですね、例えば教会の営みのですね、特に今日の礼拝ではないんですけれども、プロテスタント教会では洗礼式と聖餐式、大事な儀式としてサクラメントとして守ってるんですけど、そこにも表されてるんですね。神が私たちと共にいてくださる、皆をとどめてくださる、その証として洗礼とか聖餐式っていうのがあるんですね。神の皆がとどめてくださらなければ、何度も言いますけど、ままごとじゃしかないんですよ。ただの水ぶっかけてイエーイって喜んでるのか、ただパンとブドウジュースを飲んでイエーイって喜んでるのか、そうじゃないんですね。神様が皆をとどめてくださる、私たちの礼拝を共にふさわしいものとして認めてくださるからこそ中身があるんです。ただの形ではなく救いの出来事がそこに起こっている。私たちは決して神様いないんじゃないか不安に陥ることはないんです。この十字架がある限り私たちは決して見捨てられないんだ、その思いで礼拝を捧げている次第であります。それでですね、ソロモンはこの後王としての国の祭りごとを進めていくための祈りを続けているんですね。ずっと祈りは続けているいくわけですけれども、そのうちの最初の部分しか今日は読んでいただいていないんですね。祈りはいくつかのパートに分かれていますが、常に繰り返すのが罪の許しを乞い願うことなんですよ。罪をお許しください、罪をお許しくださいって何度も出てくるんですね。これどういうことが言われているかというとですね、人間にはいつも罪の許しが必要である、また神がいかに罪を許してくださるお方であるかがここから教えられる次第であります。罪をお許しください、その祈りがあるということは、実は言うと、もういつも許されている、ずっと許されて許していただいた、 その思いの中でこの刹那の祈りが出てくるんですね。許していただく神なんだ、くださる神なんだ、信頼があってこそこのような祈りができるんです。許してくださるかわからない、そんな神様、怖い神だったらですね、祈ることはできない。逆に許してください、お許しください、その祈りの中で、ですね、人間がいかに自分たちが変われない存在であるかということが思い知らされるんですね。人間はずっと変わらないんですよ。人間は神に背くものなのです。それにもかかわらず神は真実に人間の祈りを聞いてくださる。そのための神殿、教会なのだと教えられます。神のために建てられた神の教会、神はご自分の皆をとどめることで人間を救う場として教会を用いてくださる。これ結局はですね、神のための神の教会が真実に人間のための教会となるんです。神のための教会が人間のための教会になる。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、そこが大事なんですね。逆に最初から人間のために建てたものなら、おそらく建てた人の個人的な願望、要望を満たす場所にしかならないと、そういうことになると思うんですね。人間のためだけに建てられた場であれば、そこに救いはありません。もしかしたら建てた人が、こんな立派な建物建てたんだぜ、俺って偉いでしょ、さあ皆さん私を崇めなさい、そんなマウンティングされて嬉しいわけないんです。幸せになんてなれないんです。そんな牧師なんていらないと思いますよね。本当に私を崇めよ、それ違うんですよ。人間のためにというのは実は危険なんです。なぜなら人間というのは残念なことに自分たちに本当に必要なものを知らないからであります。私たち何が必要か分かってないんです。お金必要、もちろんお金必要ないというふうに言うつもりはないんですけど、だいたいろくでもないものを求めちゃうんですね。でもそれって本当に必要なんですか。むしろ私たちを何て言うかですね、病ませるものじゃないか、貶めるものではないか、私たちを不自由にさせるものではないか。人間が求めるものっていうのはそういうものでしかない。そうではなく、神のために建てられた教会、神の教会だからこそ人を救えるわけであります。救いの最たるものは罪の許しに他なりません。けれども世の人々もクリスチャンも大概神の許しなんて求めないんですね。許してくださいっていう真摯な祈りするクリスチャンもちろんいるんですけど、あんまり求めてないかもしれないんですよ。クリスチャンで、いや私なんか悪いことしてないって思っちゃうんです。だからいつまでも人生に迷いもがき続けるのです。早く神様に出会っていただきたい。そのために神の教会が建てられている。許していただくことって大事なんです。許していただくために何か必要なのか、私たちに神様に差し出せるものは何もないんですよ。すでに許されているんですね。許していただいているっていうその恵みをありがたくいただきます、おいしい食事がすでに目の前に出されてていただきますって言えるかどうかなんですね。本当はごめんなさいって謝ったらご馳走くださるんじゃないんですよ。すでに与えられている許しがある。そのことを伝えるために教会が建てられている。そのために困難大キリスト教会がこの地に建てられているのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはこの教会に皆をとどめてくださいました。ソロモンが建てた神殿に皆をとどめてくださいました。主イエスキリストが建てられた教会に、また使徒たちが建てた教会に あなたは皆をとどめてくださいました。そうでなければ私たちが立てるものはただの空っぽの器でしかありません。空っぽの器で守る礼拝はただのままごとでしかありません。こんなちっぽけな人間です。それにもかかわらずあなたは私たちと共にいてくださる、私たちの礼拝をふさわしいものとして受け入れてくださることを感謝いたします。また私たちは常にあなたに背き罪を犯すも、それにもかかわらずあなたはその都度許しを与えてくださいます、与えてくださいます。私たちがいかに多くの恵みをいただいているか、そのことを改めて覚えます。この教会47年間の歩み、あなたがいつも共にいてくださいました。あなたが牧師と兄弟姉妹を豊かに用いてくださいました。今ここにあるのはあなたの賜物です。私たちの功績ではなく、すべてあなたが与えてくださったもの。私たちはあなたの御前にも人にも誇るものは何も持っていません。誇るものが一つあるとしたら、ただあなたのみ、この十字架のみ。私たちはただあなたから恵みをいただくものとして、あなたから許されたものとして今御前に集っています。そこに上下はありません。何の違いもなく、ただあなたに招かれたものであることも覚えます。私たちは招かれなければあなたの御前に集うことすらできない、あなたとあなたに祈りを捧げることもできないもの。しかしあなたは私たちに祈りなさいと言ってくださいます。私たちがあなたの御前に集う平安かみしめつつ、それぞれの命、兄弟姉妹、ここに集う人々、またここに集えなかった人々、今生きていることを喜び合いつつ、どうか残された日々を平安のうちに歩むことでさせてください。どうか私たちそれぞれの与えられた賜物、さまざまな種類があっていろいろ向き不向きもありますけれども、どうか折を得ても得なくてもあなたの御言葉を述べ伝えるものとさせてください。どうか江南台キリスト教会のこれからの歩みにもあなたが伴ってくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。